さんおはようございます。一応夏休みにね入ると思いますので、この夏休みは、例年何かしらテーマを設けてなるべくとっつきやすい聖書の箇所をと思って、読んでいます。で、今年度も、夏休みシリーズをやろうと思ってるんですけれども、今年はですね、教会の年度の主題と合わせてやっていこうかなと思います。ちょっと皆さん右前の方に今年度の教会の主題聖句ありますので一緒に読んでみたいと思います。いいですか？それですね、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、ありがとうございます。神様が私たちを選んでおられる、それはもう誰も一人一人みんなということですね。一人一人を神様が選んでくださっている、それに私たちは応えていきましょう。神様の呼びかけに応えるということが今年度のテーマになっています。ですので、この夏休み中もですね、旧約聖書新約聖書両方からそれぞれ、交互にですね、神様の呼びかけに応えた人、こういうことをテーマで一緒に見ていこうというふうに考えました。で、今日はその第1回目になりますけれども、旧約聖書のエステル記からエステルという人、この人まさに神様の呼びかけに、人を通してですけれども主の呼びかけに応えている人ですけれども、この人に一緒に注目していこうというふうに思ってます。王妃エステルというふうに呼ばれている、そういう女性の話ですね。で、今日だけですのでちょっとその全体のストーリー話すのが大変なので、この間は絵を用意しましたので、ちょっとまた絵で、ざっと説明していきたいと思います。お願いします。はい、エステルです。こっちね、エステルさんはユダヤ人の女性ですね。とても美しく育ったお嬢さんです。隣にいるおじさんはモルデカイさん。モルデカイさんはエステルさんの実の親ではありません。両親は早くに亡くなってしまったので、おじさんにあたるモルデカイさんが我が子のようにエステルさんを育ててくれました。この頃ユダヤの人たちはペルシャというものすごく大きい国に支配されていました。で、ある日ですね、そのペルシャの王様がお触れを出してあることをし始めたんですね。一体何でしょうか？はい、お願いします。王妃オーディションですね。王妃様を探すということで、王様が、国中の、良さそうな女の人を集めることになりました。さあ、そこでモルデカイさんは、エステルはちょうどいいんじゃないだろうか。エステルさんもですね、ユダヤ人だっていうことは隠していたんだけれども、そのままオーディションに参加しました。オーディションとは書いてないんだけどね、オーディションみたいなもんだと思います。さあ、そこで目を留められたのはもうなんとなく分かりますよね。もちろんエステルさんだったんですね。はい、お願いします。王様はエステルさんの知恵と美しさと心惹かれて、この人こそエステルさん王妃にふさわしい、そう思ってね、エステルを選びました。まさにシンデレラストーリーでね、エステルさんはこうしてこのペルシャという大きな国の王妃になったのでした。はい、次お願いします。さあ、エステルさんは王妃となってとてもね幸せに暮らしていましたけれども、この時期国にあることが起きていました。それはね、悪い大臣のハマンという人が出てきたことです。ハマンはねすごく偉そうな人でした。みんながあなたはすごい大臣ですね、よいしょってしてくんないとね、もう我慢なんない、そういうタイプの人だったらね。だからね、いろんなお触れを出して、私が通るときは王様を敬うようにしてひれ伏さなきゃいけませんって、そういうお触れまで出しました。それでね、ハマンが通るとみんなははーって、そういうふうにしてたのね。ところがね、一人だけやってない人がいます。気づきましたね。モルデカイですね。エステルを育てたモルデカイは神様を心から信じて従おうとする誠実な人でしたから、神様以外にひれ伏すわけにはいきません、そう言ってね、決してハマンの前で膝をつくことがありませんでした。ハマンはね、ずっと腹が立って仕方ありませんでした。くっそー、生意気なモルデカイ、なんとかしてあいつを亡き者にしてやれないだろうか、そう思っていました。思いが募ってやがてひどいことを計画してしまいます。はい、お願いします。王様を焚きつけに行きました。王様、大変ですよ。今我らの国の支配下には非常に王様を敬わない、なんだかよくわからない神というのを信じているユダヤという民族がいます。こいつらはね毒です。もう一層全部殺してしまった方がいい。そうなのか。 王様はすっかりねその気になって引っ掛けられてしまいました。さあじゃあお前が、その通り法令を出すがいい。そしてねハマンはお触れを出しました。この決まった日にユダヤ人たちが絶滅するようなそういうね恐ろしい法案を作ったんです。さあそこで、はい、次お願いします。話を知ったモルデカイは大変なことになったぞと思いました。そして急いで王妃になったエステルに手紙を書き送りました。今どんな状況か知りませんか。あなたの民がみんな皆殺しにされてしまいそうです。なんとか王様に取りなしてください。エステルはねでもちょっと悩みました。なんでかっていうと呼ばれてもいないのに勝手に王様のところに行くのはたとえ王妃でも許されていなかったからです。一番悪い場合は死刑になってしまう。大丈夫だろうか。そう思って手紙を返しました。モルデカイはもう一度書き送ってこの時のためにこそあなたは王妃になったんじゃないですか。そう書きました。そうだ神様にそうされたんだ。エステルはね決心して分かりました。死ぬ覚悟で王様のところに行きます。そう書き返しました。みんなも私のために祈ってください。さあ実行に移す日が来ました。お願いします。王様のいるところにエステルはやってきました。すると王様は機嫌よく金の尺をエステルの方に向けてくれました。これはね話していいですよっていう合図です。この金の尺が出た時は決して試験されることがないんですね。エステルは王様に言いました。王様お願いがあります。私はこれからお食事会を開こうと思ってるんです、ね、急にハマンの話しないところが知恵があるでしょ。どうか王様来てください。一回ねお食事会に招いてもう一回ね王様のとこ行って言いました。王様この間とっても楽しかったのでもう一回お食事会をしたいと思います。今度は大臣のハマンを連れてきてください。ちょっと厳密には順番違うんだけどもまあいいや、とにかくハマンも連れてきてください。ハマンはね喜んだ。だっていよいよ王妃様からお食事会に呼ばれるとこまで俺は偉くなったぞ。そう思ってねウキウキでやってきました。さあその席でついにことが起きます。エステルはみんなで楽しく食事をした後で王様に切り出しました。王様どうしても話さなければいけないことがあります。どうした。私の仲間たち民が今ひどい男によって皆殺しにされてしまいそうなんです。王様はびっくりしました。何を言ってるんだエステル、そんなことあってはならない。誰だそんなひどいこと考えているやつは。エステルは意を決して言いました。はいお願いします。それはこの人です。劇的ないですよね、はい、ハマンは今までウキウキしてたけれどもガガーンとなりました。ついに自分の悪事がバレてしまったからです。王様はカンカンになって怒ってハマンをひっ捕らえていってしまいました。はい次お願いします。王様は代わりにさあユダヤの人たちが守られる法令を出すことにしよう。そう言ってねユダヤの人たちを守ってくれることになりました。はい最後です。こうしてユダヤの人たちは神様によってエステルを通して守られました。その日からこの記念の日をプリムの祭りといってお祭りすることになったんですね、まあ、今でもユダヤの人たちやってるところではやってますね。プリムの祭りというのをやるようになりました。ちなみに仮装をしますね今のユダヤ人の人たちだとねこの日に、まあ、どうでもいいんですけれども、まあ、こうして神様がエステルを用いてこのユダヤの人たちを救ってくださいました。はいここまでがこのエステルのお話です。で前置きがここまでなんですけどもいよいよ本題に入りますが今日はこの話の中からエステルが覚悟を決めてそして王様のところに行ったそこのところの話に特に注目したいと思います。じゃあ聖書をもう一回開いてもらってですねエステル記の4章の14節今日はこの一節に心を留めていきたいと思います。ページで言いますと旧約聖書768ページのところですね768エステル記の4章の14節をご一緒に読んで一緒にこの御言葉を自分のメッセージとして受け取っていきたいと思います。ありました768ページ上の段の最初ですね4章の14節のところをみんなで一緒に読んでみたいと思います。いきますせーの。この時にあたってあなたが口を閉ざしているならユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか、ということですね。今日は特にこの14節のところ中でも、この時のためにこそという言葉、この時のためにこそエステルはあなたは王妃の位にまで達したのではないか、モルデカイを通してこう語られているわけですね。この時のためにこそ、これを今日は私たちへの神様のメッセージと思って受け取っていきたいと思います。モルデカイはですね、この時のためにこそあなたの人生の意味は集中してたんじゃないか、神様の計画はここに焦点があって導かれたんじゃないか、そういうふうにエステルに向かって言ったわけですね。私たちにも同じように神様の眼差しがある、あなたの人生の神様の意味がある、計画があるということ、これが今日一緒に思いを馳せたいテーマですね。この時のためにこそ、そういう神様のメッセージがあなたにもあるんだということ、そのことをぜひ今日は知っていただいて、それを思い巡らせていただきたいと思うんですね。人生には意味がある、一人一人の人生には神様の眼差しがある、神様の計画がある、そのことをぜひ知ってください。エステルの場合は不思議な導きをたどって生きていきました。彼女はもともとは決して地位が高くないユダヤ人だったわけですね。非支配者であったわけです。支配されている人であったわけですね。ところがその一人の普通の女の子がある時に超大国ですね、ペルシャの王妃に急に選ばれてなった。またその背後にも神様の不思議な導きがあるわけですね。実はどうして王妃オーディションがあったかといいますと、理由がある。その前の王妃が処刑されていたからですね。なんで処刑されたかというと、別に王様がそんな悪かったわけじゃなくて、その前の王妃があまりにも尊大になっていたからなんですね。で、やってはならないことをたくさんやるようになってしまった。あまりにも目に余って彼女は処刑されてしまったわけですね。それでしばらく経って王妃を新たに選ぼうということになったわけですね。こうしてエステルに機会が回ってきたわけです。またその時に知恵のあるモルデカイがエステルをその会場に連れて行きました。モルデカイは親ではなかった。普通で考えたら悲しい出来事ですね。エステルには親がいなかった。でもモルデカイが我が子のように彼女を育ててくれたわけですね。そしてこの機会を彼が用意した。そして大きいこととしては、王様が何よりもですね、エステルに目を留めてなかったらこの話はなかったけれども、王様はエステルに不思議と惹かれて、そして彼女は王妃となった。さらに悪人の浜が出てきた。いろいろな出来事がその背後で起こっていくわけですけれども、今私たちがこの生涯を振り返ってみるならば、そこには不思議な神様の導きとか眼差しがあるということはよくわかるわけですね。でも大事なポイントは、それはエステルだけのことではないということです。私たち一人一人も神様の計画があるし、神様の眼差しがあなたにも注がれているということ、これが今日ぜひ気づいていただいて、また確認していただき、受け取っていただきたいことですね。神様は私たち一人一人を作ってくださった。それは意義があるし、意味があるということです。皆さんがいるのは偶然ではない。そうじゃなくて、神様の必然があるということですね。私たちは一体どうしてここにいるんでしょうか。どうして生まれて生きているのでしょうか。偶然が重なってたまたまこうなったんでしょうか。偶然猿から進化して、偶然ポッと親から生まれて、偶然、ある学校に進み、偶然ある人と出会い、偶然ある人と結婚して、偶然今のあなたがいるんでしょうか。ただただそういうふうになってきた、そういう積み重なりでそうあるんでしょうか。そうじゃなくて、違うんだって聖書は語ってるわけですよね。神様の眼差しがあなたが生まれる前からあなたには注がれていて、そして神様の計画があるんだということですね。この間私が関わっている研修で、飯田先生という大阪の先生が来てくださって、 講師の一人として奉仕をしてくださったんですけれども、まあ、その先生がですね、自分が牧師になった、その過程の話をしてくれたんです。プロセスの話をしてくれたんですけれども、その中で、最初はですね、その飯田先生は、バブル期に若者だったんですけれども、まあ、本当に大敗的な生き方をしていたということを赤裸々にですね、証しをしてくれました。まあ、お父さんが事業をやっていて、まあ、話だけ聞くとアホな坊ちゃんみたいな感じだったみたいですけれどもまあ本当にひどい生き方をしていたということを、まあ、はっきりとご自分で語ってくれてましたね。で、まあ、それは背後には虚しさがあったというんですね。偶然自分が生まれてきていて、偶然こうして生きているんだったら、そのどうせどっかで死ぬんだったらね、何の意味があるんだろうか、だったらもう楽しく生きてね、いつ死んでもええわと思っていたと今の調子で言ってたわけですね。だったらええわと思いましたということをですね、話をしてくれたわけですね。どうせ偶然ただ生まれてきちゃって、どうせどっかで死ぬんだったら、その間は好きなようにね、楽しくやったらええやんけ、そういうふうに思っていたということを飯田先生は話してくれたわけですね。でも、まあ、幸いにしてというか、飯田先生はあるところでイエス様に出会った、そして自分の人生が意味があるということが分かったということですね。神様が偶然じゃなくて私を作った、そして私を生かしているということが分かって、そこに意味があるということが分かった。それで、あ、このことを、まあ、そしてもちろんね、イエス様の救いのことを知って、そのことを他の人たちにも伝えなければ、これは本当のやつだな、まあ、いろんな出来事を通して、まあ、明かしてくれましたけれども、そのいろんな出来事を通して、あ、これは本物のやつやって思ったということですね。それで、これをみんなに伝えなければ、まあ、そういう働きに召されていったということですね。あなたも生まれてきたのは偶然ではなくて、神様の意味がある、あなたの命には、あなたの人生には意味があるということですね。そのことをぜひ受け取ってほしいと思います。あなたの人生、そして周りのすべて、今日のエステルのようにそれには意味があるんだということですね。ちょっと一箇所、今日の箇所とは別のところを開きたいところがあります。ちょっと何か挟んでおいていただいて、ですね、旧約聖書の1036ページというところを開けたいと思います。旧約聖書の1036ページ、コヘレトの言葉3章の1節からというところをちょっと見てみたいと思います。旧約聖書の1036ページですね。コヘレトの言葉3章というところがあります。1036ページ下の段の後ろの方ですね、3章のところがありますので、ここをまず1節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。では一緒に読んでみましょう。3章1節、せーの。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。はい、こう書いてあります。すべてのことには神様の時があるということですね。続いていろいろ書いてます。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放す時、石を集める時、まあ、続いていきます。いろいろな時がある。その中で、最後11節を一緒に読んでみましょう。11節ですね。いいですか。いきます。せーの。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない、と書いてあります。少し昔の口語訳という訳ですと、こういうふうに書いてあります。神のなされることは皆その時にかなって美しい、まあ、非常に美しい訳ですね。神様がなされることはその時にかなって美しい、まあ、こういうふうに昔の訳では語られていました。聖書の中では2つの言葉で時間、時ということが語られるんですね。一つはクロノスという言葉があります。クロノスというのは、まあ、クロノっていうのを英語でもよく使われますけれども、要は時計とかで刻まれる私たちの知っている時間ということですね。過去から未来に向かって進んでいく、まあ、この客観的な時間ですね。1分、1秒、1時間というふうに進んでいきます。一方でカイロスという時間が聖書の中では出てきます。それは神の時ということですね。神様の意図をしておられる時、ことということをこのカイロスというふうに言うんですね。 このコヘレトの言葉で語られているのはそういう時です。すべてのことには時がある。それは神様が見ておられる、定めておられる、計画しておられる時があるということです。その時とあなたにはどういう関係がありますか。あなたが神様の前に立つ時にその時があなたにもあるということなんですね。神様と向き合う人生には神様の時がそのうちに働くということです。皆さんは自分の人生に神様の眼差しが絶えず注がれているということを知っていますか。また考えたことがありますか。ぜひそのことを考えてほしいと思うんですね。あなたの人生はその生まれる前から神様は知っておられ、また今日まで見ておられるし、これからも共に見てくださる方であるということです。神様はですね、あなたに素晴らしい計画を持っておられる。それに向き合うならば、そこには自分が思っている以上の素晴らしいことがありますね。私たちがこうなったらいいなって思うことは、所詮一番良くてそうなるだけの話ですけれども、神様が計画しておられることはそれをはるかに超えるものですね。エステルの生涯もしかり、しかしエステル以上にあなたにもそういう時があるということをぜひ知ってほしいと思うんですね。皆さんの人生への神様の眼差しはどんなものでしょうか。ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。もう一度エステル記に戻りましょう。4章の14節を先ほど読みましたけれども、もう一度読んで最後少しお話をして終わりたいと思います。再び768ページ、エステル記4章14節に戻ってきます。開いている方で結構ですので、どうぞ読んでみてください。14節をもう一度読みます。いきます。せーの。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないかとあります。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。神様の時を見極めるポイントは何でしょうか。それは第一に神様と向き合うということですね。これに尽きるのは間違いないです。どうやって神様と向き合ったらいいですか。一つは祈ることですよね。あるいは聖書を開くこと、あるいは今日こうしているように礼拝に集まること、そのようにして神様と向き合うことができますね。祈るのは本当に一番シンプルで簡単でいつでもできますね。あなたが願うならば神様はそれを許してくださって祈りを聞いてくださる。ですからいつでも祈るときに神様と向き合うことができます。しかも祈るといっても、ただ私たちがこうしてください、ああしてくださいっていうだけというよりは、神様がここにいて聞いてくださるということをぜひ考えて、そこに立つということを大事にしてほしいと思いますね。別に何か言わなくたって祈ることってできるわけですから、ああ神様の前にここに私は立てるんだ、そうイメージしてその時間を持ってほしいと思います。また聖書を開くことも神様から直接いろいろ語りかけられるとっても良いチャンスですね。今日の箇所もそう、この時のためにこそ書いてありますけれども、これをどこかの話、実際大昔のペルシャの国でのお話ですけれども、実際に起こったこととはいえ、本当に私たちから遠い世界の話のように聞こえるかもしれないけれども、でもその聖書の中に出てくる人生や人や出来事は私たちと重なり合うところがありますね。そしてそこから語られることもいろいろありますね。一体これは何のメッセージだろうか。そう耳を澄ませてみるならば、あなたに語りかけられる神様の言葉がある。また礼拝に集まることもそうですね。私たちは今こうして集まってますけれども、ここにも神様の時があるということですね。それは私たちが学校の課題の人もあるでしょうし、いつも通り生きている方もあるでしょうし、いろいろそれぞれあるけれども、そこにも神様の時があるから今あるということですね。そうして私たちは神様と向き合って神様の時を語られることがあります。また同時にエステルはですね、あなたはこの時のためにこそ王妃の位まで達したんじゃないかってモルデカイに諭されるわけですね。今までのあなたの歩みを見てごらんって、その中で神様の御手が働いてない時があったか、思い出してごらん、じゃあどうしてあなたは今ここにいるんだって、 そういうふうにモルデカイに言われるわけですね。私たちの人生の歩みを振り返ってみてもそうですね。神様の御手がやっぱり働いている。あの時、この時、その時起こった出来事は確かに神様が働いてたじゃないか、まあ、そう思うことがありますね。あの時にあの人に出会って人生がまた動いた。あの時にこういう出来事があって私の人生に動きがあった。あの時こういうところに私は育ってこういうふうになった。それは自分ではいいって思ったり悪いって思ったりいろんなことがありますけれども、でもですね、いいことも悪いこともしかし神様の御手の中で向き合っていくならば、それは素晴らしい計画の一部だったということを知ることができるようになっていくわけですね。いっそ嫌だったこととか辛かったこととか、その時にこそ神様の御手が働いてものすごい意義があったことに気づく、まあ、多くのクリスチャンの人たちはそうだなって言うんではないでしょうか。確かにそうであるわけですね。私自身も振り返ってみるならばそうですね、なんで受験に失敗したんだろうか、まあ、学生があんまりいっぱいいるところでこの話すると縁起悪いと思われそうですけれども、まあ、なぜあの時に私は受験を失敗したんだろうか、まあ、でもやっぱりそれには神様の時があった。そこで本当にいろんなことを気づかされましたよね。第一に私は努力が嫌いだということに気づいた、まあ、それからは自分なりのやり方で頑張っていこうというふうにある程度割り切ることができるようになりましたし、また違う学校に進むことになって結果としてそこでね、まあ、神様の導きですよね、本当に神様と出会うことになりましたね。そこでうちの奥さんにも会いました。あ、本当に感謝ですね。もうそこ行ってなかったらそうならなかったかもしれないですね。他にもいろんなことが、別にあそこで失敗したから良かったって言いたいっていう、そういうなんか良かったところを探してなんとかこう穴埋めしようってそういうことを言いたいんじゃないんですよ。そうじゃなくて、確かにそこに神様が働かれた時にそれは本当に意義があった、計画があった、そういうことなんですね。あなたの人生にもそれがあるし、きっとあったと思うし、これからもある。それは神様と向き合っていく時に本当に現実だということを受け取っていくものになるということですね。なんで僕は結局歴史を勉強することになったんだろうか。でもそれ今にもつながってますね。どうして、あの時震災が起きたんだろうか。それもまだ答えが出ないかもしれないけれども、やっぱり意義があったかもしれない。いろんな出来事があるけれども、いいって感じることもあるし、悪かったって感じることもあるけど、でも神様の眼差しがある。それが大事なんだっていうことですね。私たちの失敗はですね、私たちの目で見たら失敗でしかないんですよ。もうそれ以上でも以下でもなくて失敗でしかない。でも神様の御手が働くときにそれは決してただの失敗じゃないということですね。そこに私たちが気づくことは大きな幸いですね。そのためにぜひ神様の眼差しを私たちは感じたいし、そのために神様と向き合っていきたいというふうに思います。あなたのこの時のためにこそというのは一体何でしょうか。しかもですね、私たちの人生はそれの繰り返しで進んでいきますね。この時のためにこそあれがあったんじゃないか、この時のためにこそ神様はこうしたんじゃないか。でもそれに気づいた時、私たちはすごく幸いを感じますよね。私は感じますね。ああ、あんな辛かったことが、あんなひどかったことが、こんな意味があったのか。別にそういうのばっかりじゃないけど、ああいう導きもこうだったんだなって、そう感じる時に本当に主の愛の眼差しを感じますし、幸いなことだと思います。ぜひ皆さんにもそのことを思い巡らせていただいて、共にそれを味わっていきたいなというふうに思います。さあ、ではいつものようにそれぞれでしばらく祈る時間を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれの人生は単なる偶然の積み重ねで、たまたまあなたはいるわけではなくて、神様の計画と意味があるということ、またこの時のためにこそ、それの積み重ねで私たちの人生は進んでいきますけれども、今どんな語りかけが神様からあるでしょうか。またあなたの置かれている場所で神様の大切な意味がないでしょうか。まあ、ぜひ思い巡らしてそれぞれ応答の祈りをしていただきたいと思います。他にも自由に何でも今促されていることや感じていることがあったら、好きなように自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額